こんにちは。それではしばらく短く今日も御言葉に心を向けたいと思います。今日は旧約聖書の創世記の12章というところの2箇所だけお読みいたします。創世記の12章の7節と8節、ここをお読みいたします。創世記12章の7節と8節。その頃主がアブラムに現れ、そしてあなたの子孫に私はこの地を与えると仰せられた。アブラムは自分に現れてくださった主のためにそこに祭壇を築いた。彼はそこからベテルの東にある山の方に移動して天幕を張った。西にはベテル、東にはアイがあった。彼は主のためにそこに祭壇を築き、主の御名によって祈った。一言お祈りいたします。天の父なる神様、これから短く御言葉に心を向けます。主が語ってくださることをよろしくお願いいたします。感謝をしてこの祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日も礼拝の心とはどういうことなんだろうかということを、しばらくこの御言葉から思い巡らしていきたいと思うのであります。今日は結論から言いますと、礼拝の心、それは神第一にするということであります。そして今お読みいたしました7節と8節の中から、キーワードとして2つの言葉だけ今日は取り上げて、思い巡らしをしたいと思います。その一つは祭壇であります。そしてもう一つは天幕。この2つの言葉からしばらく私たちの礼拝について心を向けたいと、神第一ということがどういうことなのかをしばらく思い巡らしてみたいと思います。アブラムは自分に現れてくださった主のためにそこに祭壇を築いた。彼は主のためそこに祭壇を築き、主の御名によって祈った。礼拝を捧げる祭壇、あるいは壇を築くとよく言いますけれども、人それぞれいろいろな壇があるかもしれません。記念の塚、今日は私が救われた日である、あるいは受洗をした日である、あるいは誕生日、肉の誕生日である、あるいは、密室の壇と言いましょうか、日々の決められたお祈りの場所、これも大切な壇であります。主のためにだけ設けられた場所や時間、それを私たちは性別をして、そしてそこに集中をすることが望まれております。そしてこの教会、これも一つの壇であります。特に日曜日の聖日、私たちはこれを聖なる日とし、主のためだけに用いる日として用いたいと願うことであります。日曜日にはいろんなクリスチャンの方々、あるいは初めての方々が教会に見えられますので、どうしてもその日じゃないとこの方にお会いできないと思って来られる方もあるかもしれません。しかしまず第一義にしたいことは、まず神様の前に静まるということ、時を定め、そして神様に集中をするということが大切なことなのであります。ですから初めて来た方はどうしたらいいんだろうか、私はお友達に誘われてきたからという方もあるかもしれません。それで結構なのであります。そこから私たちは徐々に変えられていき、そして神様に集中して壇を築く時が与えられるのであります。この教会で言えば午前の礼拝、あるいはこのプレイズワーシップのひととき、前後して組会があったり、またジョイフルアワーや聖別会など様々な日曜日の営みがありますが、どうか日曜日は他の予定を入れないで日曜日の終日の営みに心を向けていただけると感謝であります。そうは言っても普段忙しいから日曜日の午後にしかできないこともあるし、ここでないと会えない人もいる、今日しか会えてない、学校のクラブがあるから、今日は行事があってどうしても、会社の契約があって今日の接待で、ごまわすとかないと次の契約が取れないから、まあ、いろいろあるかもしれません。そうなんです、私たちはこの地上で暮らす限り誠実を他のことに割かなければならないという選択に迫られているのであります。 百も承知であります。でもその時に皆さんちょっと考えていただきたいんですけれども、初めからこの世の中の基準に照らし合わせて全てを決めてしまうのか、自分の考えを優先させるのか、それをちょっと考えていただきたいのであります。神様を大事とするとき、何にも増して神様を優先させるべき、神様の身思いを基準としてぜひ考えていただきたいのであります。神様は日曜日を聖なる日とし、私たちを神様のもとへと、この教会へと招いてくださいました。それは私たちにとって益となるからであります。私も昔よく映画を見ました。映画に誘われるともう二つ返事でいいよっていうふうに言って、行きました。中学高校ぐらいですと日曜日でも誘われたことがありました。そうすると、私はいいよと二つ返事で、言ってしまうこともありました。あとどうでしょう、今小さい子供たちと接してるんですけれども、ディズニーランド、私は2回しか行ったことないんですけれども、毎週でも行きたいという人もいるし、もう何回も何回も行きたい、いいよいいよと言って、ディズニーランドですと、こういつでもすぐにはいと言える、そのようにですね、日曜日と言ったら、教会というふうに言えるお互いでありたいと思うのであります。神第一とは、定められた時に迷わずに祭壇を築くこと、それができることではないでしょうか。彼はそこからベテルの東にある山の方に移動して天幕を張った。神第一とするもう一つのキーワードはこの天幕であります。アブラハムは約束の地を目指してそのお父さんのところから離れて、そして出て行きました。そして天幕を張り、そこで生活をして、約束の地を目指しました。天幕というのはある意味希留者、この世のに定住を持たない、そのような意味から使われる言葉でもあります。私たちはこの世で生活をしておりますが、キリストの十字架の救いにより神の家族に加えていただきました。ですから私たちの国籍は天にありますと、それぞれが言うことができるのであります。この地上は仮の住まい、私たちの心は常に天に向かっていなければなりません。海外旅行をしたときに、だいたい飛行機のチケットを取って、そしてホテルを予約してその期間滞在をいたします。誰も海外旅行に行くからといって家を買ってそこに住むということはありません。もう一度日本に帰ってくるということが前提ですので、仮の住まい、ホテルを予約します。住処だけではありません。すべてにおいて私たちはこの世を離れることが望まれているのでありません、いるのであります。そうは言ってもそんなことは無理でしょう。近所付き合いはあるし、全くこの世から離れるということは私たちには考えられない。アメリカには世の中と少し距離を置くアーミッシュという方々がおられますけれども、クリスチャンが全部自分の地域から孤立してしまって、そして何もかも世の中から離れるということではありません。今日も午後、地域のに根ざす教会としてセミナーが持たれました。私たちはこの教会が地域に根ざす教会としてそのような働きも進めております。ですから全く離れる、世を離れるといったときに、私たちはこの皆さんのこの住んでいる営みから全く離れるということではありません。つまりこの世のものすべては神様のものであるという認識のもと、その権利はすべて神様にあるのであります。私たちはこの世にいる間、この世の関わりはすべて神様から委託されているのであって、それを管理させていただいている、預かっているものに過ぎない。ですから本当の所有者である神様が、このことは私に返しなさいと言われたときに、何でもすぐにお返しすることができる、 未練を持って自分で握りしめることがなく歩むことができる。それが世を離れるということではないでしょうか。そうは言っても、この地上にいる限りはどこまで神様第一にすることができるでしょうか。私たちはどこまで神様を第一にすることができるでしょうか。私たちが神様第一を実行しようとしても、自分の力では残念ながらこれはできないのであります。でしょう。だから妥協してもいいじゃないですかとは思わないでください。神様の世界はとても単純明快であります。善か悪か、祝福か呪いか、ゼロか一か。セットメニューとかハーフ&ハーフっていうのはないんです。ごめんなさい、私は外食に行く楽しみはですね、スパゲティ屋さんとか、まあ、カツ丼屋さん、いろいろあるんですけども、まあ、行くのは大体一箇所しか行きません。あんまりはしごっていうのはしませんけれども、行ってこう迷うときに半分ずつあるととても助かります。ピザとかもハーフ&ハーフって言うと、一つの丸いピザに半分ずつ味があると本当に助かります。でも神様の世界ではそれはないのであります。まあ 10% か 40% 妥協して世を離れればいいじゃないですか。良しとしてください。それなりの努力で許してくださいというのはないのであります。そう言われるとこの頬のあたりがヒクヒクっとしてしまうかもしれませんけれども、一定の私もちょっと覚悟がありますが、しかし、それは私自身が自分の力で何とかしようと思っていると、いつまで経ってもそれは不可能なのであります。でも安心してください。大きな希望があります。それはこのことを実現できるお方、主イエスキリストの十字架の救い、それが私たちに示されたことによって、その十字架の愛をいただくことによって、救いをいただくことによって実現できるのであります。私たちに示された十字架の愛、この愛を知って、この愛に感謝をして、この愛を受け入れて、この愛に従うときに神様第一の心が養われてくるのであります。私たちの完成は天国に入れられた時であります。それまでは日々成長し続けるのであります。その目標は神第一です。一生涯求め続けていただき続けることができるのであります。このぐらいでいいということはありません。ですから実は私たちの礼拝、これは日々神第一とされることのためでもあるのであります。そうは言ってもとはもう言いません。日々十字架を見上げて、主のよくしてくださったことを数えてみようではありませんか。十字架は罪だけに光を当てているのではありません。神第一とすることのためにも、あらゆる面に光を放っているのであります。その光を数えるお互いとさせていただきたいと思うのであります。私も小さい頃から教会に行っておりましたので、そういうところを何度か通ったことでありますが、少しそのお明かしをさせていただいて終わりにしたいと思います。私は小学校の時に、家庭がクリスチャンホームでしたので、イエス様を信じて救われました。しかし、だからといって毎日毎日神第一にしていたかというと、全くそうではなくて、先ほども申し上げましたように、神様と世の中といったら世の中の方をまず取ることが多い、人生を歩んでおりました。ある日ですね、社会人になってからなんですけども、大きな事故に実は巻き込まれてしまいました。それが2回ありました。1回目は日本です。日曜日にですね、会社の人に誘われて、ちょっと試合を見に行こうということでですね、車で出かけました。そうしましたらですね、首都高速のトンネルを抜けたところで、 いきなり前の車が止まったものですから、私はぶつかってはいけないと思って急ブレーキをかけて減速して避けたんですけれども、私は避けられたんですけれども、後ろの後続車は皆さんスピードが出てまして、次々に私に、次々に、ね、後ろの車が当たってしまいました。で、思いっきり当たってしまったものですから、そのままですね、フェンスの方に、行ってしまって、あわや、落っこちるんじゃないかと思うぐらいに思いっきり、サイドを擦ってしまいました。車はもう大破してしまいまして、一番強い軸がもう曲がってしまったので、もうこれは治りませんということで、私の身代わりに車がペシャンコになってしまいました。その事故をした時の第一印象は、日曜日に教会に行かなかったから、これはきっと神様の罰だと、そういうふうにもう直感というか、もうピーンとそういうふうに思ってしまいました。そうか、日曜日に教会に行かないとなんか嫌なことがあるのか。じゃあ、教会に行くのは、というふうには、最初は実は思ったんですけれども、しかし、考えるうちにですね、そうではないということにも気づきました。実はそのことから日曜日のあり方ということを考えるきっかけにもなりました。もう一つは、アメリカでニューヨークから次の便に乗り換えるために、空港がかなり広い空港だったので、空港の中でも車で移動しなければならなかった。で、変なのには絶対乗ってはいけないと言われていたのにもかかわらずですね、もう一人の方がですね、もうすかさず、白タクっていうんですか、変なっていうか、車に荷物を運ばれてしまって、乗れと言って、連れてってやるからと言われて、乗ってしまいまして、少し行った時に、駐車場の外れの方について行かれまして、で、車が止まって、いきなりガチャンってロックがかかってしまいまして、ああ、もうこれでダメだと思った時がありました。多分この話はあんまり人にはしたことないんですけれども、それぐらい、ちょっと言っていいものか迷うぐらいの経験をいたしました。その時にも、ああ、もう命終わったかなという思いがありました。何が申し上げたいかというと、本当に、その時にも神様は私を憐れんで助けてくださいました。ある時には車が私の代わりにぺちゃんこになってくれました。私が聞いていた救いの話、それは十字架の上で、主ご自身が私の身代わりになって死んでくださった。そのために今の私がいるんだということ。それを本当にもう一回考える機会が与えられました。そして、そういうことが積み重なって、徐々にではありますけれども、神様第一にするということはどういうことなんだろうかっていうところに心を向ける機会が多く与えられました。その後、社会人になったんですけれども、なんとなくこう自分中心な生き方というものは変わっていませんでした。で、デザイナーという仕事をしていましたので、どうしても人よりも上に立ちたい、あるいは人より目立ちたいという思いが強かった時期もありました。そういうことがあって、そこでも大きな行き詰まりというか、もうお手上げ状態、もう周りからもなんか見放されてしまったような強い思いがあって、もうこの先仕事も嫌になってしまって、ずっと何もかも嫌になってしまった時に、私には何が残っているんだろうかと思った時に、神様に祈ることだと思って、本当にお祈りをした時に与えられた平安っていうのは、まあそれはそれは今まで以上に味わったことのない、そのような平安でありました。それを思った時に、本当に、私はこの方、命の恩人であるこの方に何をしたらいいんだろうか。先ほども真昼のようにという賛美をしましたけれども、本当に命をかけて私たちを救ってくださった方、に私は何ができるんだろうかということで、本当にこの人生もすべてお委ねしようというところに、導いてくださいました。そして教会の献身をすることが許され、その時も自分はこれができる、あれができる、だからこういうこともできる、ああいうこともできるっていうことは頭にありましたけれども、全部お委ねしますから神様が言うことをさせてくださいという思いで、ご奉仕をさせていただきました。 当に神様は小さい時から、何もわからない時から、少しずつではあるんですけれども、教会を通じて、御言葉を通じて、私たちに神第一であることの幸いを教えてくださっていたんだということを思うことであります。私たちは何もわからないかもしれませんが、教会に来るということ、そして御言葉に触れるということは、大切なことであり、ぜひ皆さんも続けて教会に来ていただきたいと思うのであります。そしてその十字架を知る。せっかく教会に来たのですから、皆さんが、じゃあその十字架とは何なんだろうか、自分にとって何なんだろうかということが分かったときに、さらに神第一とする心が与えられて、さらなる恵み、こんな平安があったのか、開けずにいた扉を、なんでこんなに早く開けなかったんだろうかと思うような喜びが与えられるはずであります。そしてその喜びを数えつつ、私たちは常に、どんな時でも、礼拝だけではありません。普段の生活の中でも神第一にさせていただく。それが私たちの礼拝の心であります。ぜひ今日来てくださった皆さんが、今週一週間、神は私にこんなことをしてくださった。こんな素晴らしい方なんだということを発見していただきたいと思うのであります。わからないなと思う方は、ぜひ求めていただきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日も創世記の御言葉から礼拝の心を伺うことができたことを感謝いたします。私たちはこの世にいる限り、様々な制約の中を生きていかなければなりません。しかし、どのような時にもまず神の国とその義とを第一にしなさいと神様はおっしゃっていることをありがとうございます。本当に神様を第一とした時に全てが与えられ、そして新しい目で全てを見ることができ、新しい喜び、新しい発見をすることができることを信じたいと願うことであります。どうか今週一週間、私たちのために命を捨てて恵みを添えてくださるこの神様を仰ぎ見つつ、この方のことを思いながら歩む一週間とさせてくださいますようにお願いいたします。今日初めてこの場所に来られた方、あるいは教会に足を運びつつ、イエス様とはどういう方なんだろうかと求めていらっしゃる方々の上にも、主が格別にこの一週間共にいてくださり、それを見させてくださいますようにお願いいたします。感謝をしてこの祈りをイエス様の名前によってお祈りいたします。